おはようございます。それでは賛美を捧げましょう。ラララララ3。はい。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その聖域は、平和を呼ぶ。主の御霊が流れる。その日、全世界が主の御名高く掲げる。叫べ、おのイエスに、ハレルヤ。栄光とはにあれ。御言葉をお願いいたします。愛する天のお父様、これからの御言葉のあなたの御教えのうちにあるくすしきことに目をたさせてくださいますように、今日も人ともに歩ませてください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。本日のデボーション箇所は、御箇所7章14節から20節です。それではお読みいたします。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のようにバシャンとギルアデで草をはむようにしてください。あなたがエジプトの国から出た日のように、あなたは苦しい技を彼に見せよう。異邦の民を見て、自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは蛇のように、血をも這う者のように、尻を舐め、震えながら彼らの砦から、私たちの神、主の身元に出てきて、わだめてあなたを恐れましょう。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐み、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。はい。では今日の本文のまとめをお読みいたします。預言者ミカは、民の悪による死の裁きを聞きながら、神様に対する救済の問いなしを捧げ、その祈りに対する神の応答を求めています。はい。それでは、御言葉にもう一度目を通し、神様から最初に示されたものを書き留めていきましょう。はい、それでは準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、まず14節のところで、このミカが預言者であり、またこの牧者の心を持っているということが最初のところで、分かると思います。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってくださいと。この神様の民というのは、全部、今神様の民と言いましたけれど、牧会というのは、羊たちをしっかりと主につなげてあげることだなということが、ここからわかります。また、主に捧げ切った預言者の祈りはすぐ答えられる。15節にあるように、14節の祈りに対して、鍵括弧で、このすぐ神様とのやりとりの中で、御声を聞いている。ということがわかります。あなたがエジプトの国から出た日のように、 私は苦しい技を彼に見せようと、すぐに神様のレーマをいただいているということ。そしてそのレーマをもとにして、16節以降のところで、この予言的な御言葉を語ることができるということを教えられました。そして20節の一番最後のところですけれど、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。自分たちのルーツは、このヤコブであり、アブラハムであり、その流れの中にいるんだ。だから、主の祝福を願うことができるということですけれど、私たちは、このイエス様にしっかりつながるものとして、イエス様の名によって、天のお父様に確信を持って祈ることができるんだなということを教えられました。以上です。
はい。私は18節と19節に目が止まりました。19節ではもう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。主が私たちの罪をもう思い出さないと言われたその御言葉を思い出したんですけれども、まあ、7節の前半で本当にこう、抗議を行われる主、罪を無視できないお方、罪とは決して交わることができないお方けれども、本当に私たちを受け入れてくださって、私たちの罪を本当にもう思い出さない海の深みにまで投げ入れてくださった、このお方、なんか本当に不思議ということを改めて今朝は思いながら、でも、憐れみ深い主を預言者たちは本当に見ていたんだなということ、それが主の誠の姿であるんだなということに今朝目が止まりました。です。
はい、私はまず14節に目が止まりました。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってくださいと、ミカが祈っていますけれども、このミカの祈りのように、すべての魂というのは、主の羊であることを教えられました。主の羊であることを宣言して、そして、主ご自身の羊をしっかりと養ってくださいという、ミカの問い出しに心が止まっています。また、18節にも目が止まりました。あなたのような神が他にあるでしょうか？あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、その気の罪を見過ごされとありますけれども、私たちの信じる主が全能の神であること、そして、すべての咎を許す、その計画までも、成してくださった方であることを、この祈りから感じました。以上です。はい、それではさらに、御言葉、詳しく調べていきましょう。三位一体なる神様について、また教えられる一つ一つの教訓について、観察目想し書き留めていきましょう。
それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、御父に関しては27節から29節まで、罪人たちの反抗、すなわち御子イエス・キリストを否定し罪に定め、十字架にまでつけてしまったことをお許しになる方、それらの悪魔の手先となっている罪人たちによって、この予言が成就されることを許されるお方ということですけれど、ここから人間がどうしようもない罪の力、サタンの力の虜になっていることをはっきりと示されるお方、中途半端な福音理解を許さず、私たちが罪人の頭であると認めるように迫られるお方です。30節以降のところですけれど、そのような罪と死に鎖に完全に縛られている絶望的な人間の状態を打ち破るために、御子イエス様を死から蘇らせたお方です。37節ぐらいまでかな。はい、以上です。
はい。私は37節と38節のところからイエス様についてですけれども、イエス様は永遠の救い主だということを教えていただきました。私たちのこの罪の許しというのが永遠の救い主が土台になっている。だからこの救いというのはもう決して変わることがない。不変なんだ。朽ちない恵みで日々新しい恵みなんだということを教えていただきました。 でそこから黙想していて、本当にこの救いがすでに成就しているっていうのは他の宗教にはないことだなと思いました。その一方で私たちキリストに従う者っていうのはもうすでにこの救いをいただき成就して救いの喜びの中を生きているっていう、これが本当に大きな恵みだなということを教えられました。それから、もう一つ31節のところも少し目に留まったんですけれども、ガリラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになりました。おそらく自分自身のことを言ってるんじゃないのかなと思ったんですけども、この使徒たちがガリラヤから一緒にイエス様と登った、自分の生活を捨て仕事も捨て、本当にこの危険が迫り来るかもしれない、そんなエルサレムにイエス様と一緒に登った人たちが本当に復活の証人となって用いられたんだなというところに目が留まって、まあ、献身する恵みというか、そういうものをここから教えていただきました。以上です。
はい。私も38節を通して2個イエス様について教えられています。イエス様はこれまで罪の許しが実現していなかった中において、ご自身のこのなされたこの福音によって、この信じる者に対して全ての点での解放をお与えになった方だと思いました。これまでの律法によってはそれが実現できなかったんですけども、このイエス様のなされた福音によってのみ罪の完全な許しと全ての点での解放が与えられたことを教えられました。以上です。
はい、私は37節39節から、イエス様がよみがえられ永遠に生きておられる朽ちることのない方であり、また永遠の復活の初歩となられたことですね。この方を信じることで私たちの罪が許され、この死から完全に解放されて永遠の命を持つことができるんだということを今日は受け取っています。この方が決してこう律法を守ったり、まあ、守ることができないと言ってけれども、この律法によっては決して解放されなかった死やサタンの力から、私たちを完全に解放することのできる方であって、信じる者が本当にもう死からも完全に解放されているんだということを、今日主が語ってくださっています。それでは続けて適応の時間を持ちたいと思います。主が今日語ってくださったことを具体的に今日の一日、これからの日々にどのように適応していったらいいのか、今祈り求めていきましょう。
はい、では、準備のできた方からお分かち合いをお願いいたします。
はい、私はちょっと体力的弱さと疲れがある中で、自分の御言葉と祈りが非常に弱くなっているということを感じていると何日か前に話しましたけれど、そういう状況の中で14節にあるように、もう一度主のために必要なメッセージは何であるのか、主に祈ってはっきりした主のメッセージをいただいて、漠然としているメッセージを修正していきたいなと、もう一度祈りの時間を持とうと思わされました。またその主が単数形で 15節にあるように、あなた、彼という言い方をしているところから、今霊的なこの妨げが群れの中にありますけれど、このために私も戦いの祈りをしていこうと思わされました。以上でございます。
はい、私は示されていることならこれをした方がいいのかなということを漠然と昨日から思っていることがあって、まあ、まだわからないんですけれども、主が本当に私の想像を超えて憐れみ深いお方であり、慈しみ深いお方であるということを教えていただきました。そのような神が働いておられるんだということをまず知ったということと、それから私自身もその憐れみと、またその恵みゆえに今その中に私自身が置かれているんだということを思った時に、その憐れみ深い神様は私が憐れみを持って、また慈しみを持って 働くことを望んでおられるなということを、まあ、今朝改めて思って、そのような基準で、まあ、どうすべきか判断していこうと思いました。ごめんなさい、ちょっと具体的ではないんですけれども。はい、分かっちゃえば以上です。
私は今日、デボーションを通して、預言者の祈りの大切さを教えられました。先日、職場で、この、お焼香をクリスチャンがどうして捧げないのかという疑問点を、まあ、ぶつけてこられた方がいらっしゃったんですけども、まあ、その方に対して、このお焼香をクリスチャンが捧げないのは、この唯一なる聖書の神様を信仰していて、ご先祖や、また他の神々を信じていないという表現なんですよと、そのことが他の方々にも分かるようにそのような態度を取るんですとお話ししたんですけども、その方は道理としては納得されたんですけども、今日のディボーションを通してこの預言者があなたのような神が他にあるでしょうかと、唯一の神様の偉大さについて告白しているんですけども、私がこの職場で出会った方が、まあ、道理を理解するだけではなくて、この唯一なる神様を体験するためにこのミカのように、問い出していく必要があるなと思いました。以上です。それでは、最後に一言お祈りいたします。明日天のお父様、今日も御言葉を語ってくださって感謝いたします。どうぞ、今日も信仰を持って、応答していきますから、あなたの御国の働きを前進させてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。